はい、本日も始まりましたハンニバルレクチャーです。私引き金と
山内黒猫です。
はい、お願いします。気分新たにね、貧困法制に行きたいと思います。
そうですよ。
はい、2ヶ月ぶりの椅子使いということで、椅子使いというのは皆さんからいただいたメールにね、答えていくというありがたいメールにね、
まあその昔ね、
はい、
会議室とか取れなくて、
はい、
駐車場とかでやってる、
はい、
駐車場で収録してる回とかがありまして、でなんかやたらメールを読む回だけ振り向けば椅子図トラックが止まっていた。人はいつからかこう呼ぶようになった椅子図会です。
それ毎回お願いしますね。
いや辛すぎる。
僕いまだに、椅子使いって何なんですかって聞かれるんです、
本当に何なんですか。
誰が決めたか分かんないですけど、まあ椅子図トラックの隙間で撮ってたんですよ。
そうなんです、
はいはい、じゃあ早速1通目のメールです。
はい、
引き金先生、黒猫先生、こんにちは。疲れを知らない竹山です。またの名を大相撲日本相撲協会の元横綱審議員の内館真紀子と申します。本職は脚本家です。朝青龍とは喧嘩もしましたが、私が病気になった時は気遣ってくれてなかなかいいやつでしたよ。ああ、そうだ、他のポッドキャストになりますが、黒猫先生がやっている90年代がなんとかっていうやつ、あれに私のドラマも紹介してよ。93年放送の都合のいい女、評判だったんですよ。浅野敦子がたまたま乗ったタクシー運転手の風間森夫と公衆便所で一発やるんです。しかも第1話で。ぜひ黒猫先生の90年代なんとかっていうやつで取り上げてください。そんなことより引金先生、ネットニュースで見たんですが、このポッドキャストでもやった映画殺人の追憶、韓国三大未解決事件の、ファソン連続殺人事件の犯人が分かったそうじゃないですか。これはぜひともハンニバルレクチャーで紹介してください。2011年プロレス大賞特別審査委員長の内館真紀子でした。かっこマジ。
いやー、ついに内館真紀子さん
つい
じきじきに指名が入るとはね。
毎回だから俺らよりちょっと上だから、竹山さんって、ちょっとピンとこないんですよね。
いや、そんなタクシーで出会ったも風間森夫と一発やる、
はい、第1話、
深夜3時にやってたドラマですか。
いやー、だから違うでしょ、ゴールデンでしょ。
ゴールデンでそんなやつできます。
当時は
絶対覚えてるはずなんだけどな、見せたら。
いや、俺ら見てないでしょ。だって風間森夫と浅野敦子が主演って見ないでしょ。今だったら見ますけどね、
逆にね、
殺人の追憶の犯人が捕まったとね。
ああ、何年目にして。
そうそうそう、ね、だからこういうことってあるんですよね。当時 DNA の鑑定が、技術が発達してなくて、お蔵入りっていうか、なんていうの、迷宮入りになってたんだけど、DNA 鑑定の発達で捕まるっていうのがあるんだよな。日本でもちょいちょいありますけど、
いや、ツイッターでもなんかね、
話題になってましたよね。でこの殺人の追憶って一番面白いからね、韓国映画で。
韓国映画でめちゃくちゃ面白いですよ。
ただ迷宮入りしてるからこそ、あのオチがちょっとセンセーショナルで、
ああ、
よかったんですけど、
排水溝を覗くみたいな。
そうそうそうそう。
え、男だったの？
そうですよ。
なるほどね。
何？
いや、でもやっぱりあれな、プロレス大賞のあれ審査員もやってたんだね。
すごいね。
幅広いわ。
内館真紀子と川淵チェアマンはすごいね。何でもやるね。
何にでも顔出すわ、あの方々は。
ああ、なりたいね。
いやー、はなりたくないでしょ。ロン毛のヨーダなんだから、内館真紀子なんて。
いやー、綺麗ですけどね。
引き金先生、黒猫先生、こんにちは。カリンカリンと申します。ハニバルレクチャーはちょうどリョウ先生が振られた頃から聞き始めました。何気なく目についたタイトルとレッコちゃんに誘われ、すぐに一押しのポッドキャストとなりました。もちろん過去回も購入させていただきました。そこで過去回から2つほどリクエストがあります。1つ目はファイルナンバー3、ハワード・アンルーについて。黒猫先生が初めて紹介した殺人鬼です。ういういしいのはいいのですが、黒猫先生が射殺したというたびにバカ笑いをするので、ついついこちらも釣られて笑ってしまい、全く内容が入ってきません。内容自体はものすごく興味深い事件なので、ものすごく残念です。二つ目は4人がかりで紹介したファイルナンバー14、テッド・バンディについて。初期面の4人が仲良くワイワイと1人の殺人鬼を紹介しているのはいいのですが、その分散漫になってしまい、これまた内容が全く入ってきません。入ってきません。ハンニバルレクチャーのレギュラーでありレジェンドの一人でもあるテッド・バンディ、今の落ち着いた雰囲気でもう一度紹介してもらえたら幸いです。
ありがとうございます。
いやこれハワード・アンルーの回はすごい覚えてて、
もうすげえ覚えてる。
あの本当にひどい回です、
うん、一番不謹慎だよな。
ええ、うん、死んだって言うたびにね笑ってますから、う
ん、これだから黒猫さんの1回目なんですよ。
Yeah. そうなんです、ハワード・アンルー。そうそう、yeah. 本当ね、
そう考えると成長しましたよね。
え、
笑わないんだもん ね、 もうね。
人死んでも笑わないですから、
ね、射殺されたんですよって言って笑ってたじゃん。で俺とリード・リードがマジで怒ってたんだよね。
何してんの、不謹慎だぞみたいなね、うん、いや本当にね、聞けたもんじゃないですよ。
いやあれがでも面白いんだよね。
いやいやいやいや、
いまだに言ってる人多いもん ね、 ね、
聞けないですよ。僕自身もトラウマになってる回なんで。
で確かにこう改めて、ね、事件として面白いんですよね、
うん、あなんかね、か神の声を聞いて、
うん、
もう殺しの大行進みたいなことをやったやつ、
うん、ライフル持って街に出て出かけて
ガンガン殺す、
あのスコアを貯めていくようにね。
そうそうそう、うん、もうあのグランドセフトオートみたいなマジでとんでもないやつなんですけども、
ああいうなんかゲーセンでさ銃撃つゲームあるじゃん。
はいはい、
ああいうのでなんか悪いやつバンバンバンバン撃ってて、
うん、
途中なんか赤ちゃんを抱えたおばさんとかが出てきて、うん、そいつ撃ったらマイナス100点とかなるじゃないですか。
あ
そいつの場合で全部得点ですから。
そうですよ、
ええ、
赤ちゃんにヘッドショットしますから。
そうでね、
それで1000点ですから。
そう、
とんでもないですよこ
れ。ただこのハワード・アンルーの回は黒猫先生がやった回なので、うん、もう一回やるのは難しいですけど、あれはあれでやっぱ完成されてるんで。
あれで完成なんですか。
テッド・バンディに関しては、ね、確かに4人でやって、この人も3番になってるって言ってるから、
ね、逆に分かりづらい。
そう分かりづらい、
ね、
4人で同じこと言ってるっていう。そうそうそう。でしかもなんか最近テッド・バンディが映画化されるらしいので。
ああ確かにね、
はい、で黒猫先生と2人で見に行って、
うん、
撮りますか。
行くの
撮りますか、テッド・バンディ
映画を、
ええ、
調べるんじゃなくて、
ええ、調べて
3万になりませんか。
調べて、うん、映画も見て、あじゃあ僕見に行こうかな。
あ確かにね、あの、うん、中瀬親方も紹介してたこの映画、
あのゴジリ夢中のね、
夢中の、うん、いいらしいですね。
中瀬親方好きだな。
好きなんですよ。
おまんにゃ
いやそれは岩井島子先生。
岩井島子さんね、うん、
ええやっぱ和歌山出身なんでね。
どっちが。
中瀬親方。
あ中瀬親方がね、
うん、
同郷ってことですか、
ね、
あ
厳密に言ったら和歌山生まれなんで、
はいはいはい、だから阪神ファンなんですよね、
う
ん、
そうそうです、そうです、
テッド・バンディの会は、もしかしたらやるかもしれません、
ね、
ラジオネームラジオネームとか言ってたっけ、ハマベーコンちさちささん、
はい、
黒猫先生、引き金先生、お加減いかがでしょうか。最近は天候の温暖さが激しいので風邪などひいておりませんか。引き金先生はまた大仏モードになっていませんか。僕は浜辺美波と声優の横山千ささんが好きな20代の男です。あだから浜辺英子の千ささなんだ。
あなるほどね、ちょっと千ささは分かりかねますね。
千ささ僕知ってますよ。
え、
何
の人。
えもう40超えてる。
ああそういうベテラン。
桜大戦の桜。
あそうなん
じゃなかったかな。あのジャンプ放送局に出てた人ですね。
いや相当ベテランですね。
そうです。ただ当時女子高生で人気があった千佐太郎ね。 ちさ太郎ね。
ちさ太郎。
最近 Amazon プライムに加入してから1日に2本以上は洋画や海外ドラマを見ているのですが、特によく見るのがミステリーとサスペンスです。ここでお二人にご提案なのですが、映画やドラマでのフィクションの事件を面白おかしくいじってみるという企画はいかがでしょうか。サンプルを一つ、羊たちの沈黙で作ってみたので、ぜひご検討をお願いします。殺人者バッファロービル、殺害方法、服用からの女性にターゲットと殺人鬼、女性を飢えさせて皮膚のたるんだ部分を切り取る、そしてその皮膚を使って衣装を作る、また被害者にはガノ眉を押し込む、一軒家に住んで犯行は自宅で行う、最後 FBI 捜査官のクラリスに射殺されるといった具合です。あくまでも参考程度に、ただ書いている途中にふと思ったのが、これでは番組の趣旨が逸れてしまうのではと思ってしまいました。なので月1や特別企画みたいな枠組みに入れてもらえればいいかと。結構やるな月1って
もうレギュラーじゃないですか
もしこの企画案がダメでしたら、ロバート・ダウニー・ジュニアで映画化したアメリカの有名未解決殺人事件ゾディアック事件、いや、ニコラス・ケイジ&ジョン・キューザック出演の映画になったロバート・ハンセンや、映画ゴーン・ガールの元ネタになったスコット・ピーターソン事件を紹介してもらえれば幸いです。お二人の健康を心からお心配しております。
なんかゾディアックでやりませんでした。
ゾディアック僕やりました。
やりましたよ、
ね、はい、ロバート・ハンセンもやりました
やってるんですか。
やってます。
結構やってますね、
はい、
あー、脚色して
ちょっとどういうこと。
ていうか横山千佐が好きな人が浜辺美波好きになるかね、
はい、あの2人ともガリガリっていう意味
で。あ、そうなんですか、うん、なるほどね。
まあ幅は広いね。
幅広いですよね。浜辺美波千佐さ、フィクション事件よ。
で今日はバッファロービルの回ですみたいなことでしょ、でいつものやり方に当てはめてテンプレ通りやるってことでしょ、
はいはいはい。
あ、
こっちが事件をかちょっとすり替えるってことでしょ。すり替えるっていうか脚色するってことなんじゃないですか。
実際の事件っぽくやるってこと。
映画フィクションの事件を面白おかしくいじってみるですから、
だから例えば加藤春子で1時間やるってことでしょ
加藤春子をいじり倒すんでしょうね。
どうなんですかね。まあ一回やってみてもいいですけどね。
めっちゃ尿をためたおむつで殺したとかね、加藤春が。
そんなにずらしていいの
いいんでしょ。
そんなにずらしちゃダメ
でしょ。フィクションなんだから、面白おかしくフィクションなんだから。
どうせなら羊たちの沈黙を見たことない人にこういう流れなんだよっていうのを勉強になるように、俺はずらさない方がいいかなと思うけどね。
フィクションって言ってますよね。
言ってるよ、
だから加藤春が実はもうパルクールみたいな。
いや、だからダメでしょ。そんな
すんげえ身体
フィクションっていうのは、だからこの羊たちの沈黙のことを言ってるわけよ。フィクションの話を作れとは言ってないのよ。
何がですか。フィクションの事件を面白おかしくいじる、
だから羊たちの沈黙のバッファロービルのあの事件
を
普通に紹介しろっつってんの。
普通に紹介したらダメでしょうよ。いじってみるんですから。いじるんですよ。
いや、だから俺らの考え方で、いや、バッファロービルこんなことしてたら捕まるだろうとか、ツッコミを入れたりするのはいいんだけど、その門春が、小銭で殺したのに、パルクールで、おしっこで殺すって、もう全く別物だから、しかも、門春の偽善の報酬を知らない人からすると、どこがずれてるのか分かんないっていう、ああ、そういう回があったんだっていう。
本筋がパルクールなのかなって思っちゃう。
そうそう、思っちゃうからね。VS パルクールかと思っちゃうから。
いや、ああそういうことですか。
そこまで俺脚色するともうわけわかんなくなっちゃうと思うね。
ああそうですか。
じゃあどうですか、ゴーンガールの。
ゴーンガール見てますからね、僕は映画館でね。
僕はあの 見ようとして途中でやめましたから。
え、
しんどくなってい
やいや向いてねえな。ね、
ゴーンガールの元ネタになったスコット・ピーターソン事件ってやってみたらどうですか。
ああ、いや悪くないですよ。
はい、まあ、じゃあ僕がテッドバンディ、
近いうち、
はい、
やりますわ。
クリスマススペシャルね。
結構近いな、じゃあ。え、これ、え、僕なの。ひげ先生、黒猫先生、いつも配信お疲れ様です。白衣は M サイズです。
忙しさにかまけて上半期分をまるまる聞けずにいたため、こっそり第1回スーベニア大賞への投票に逃がしてしまいました、逃してしまいました。皆さんの素敵なフェティシズムに触発され、お言葉に甘えてメールさせていただきます。私が持ち帰るなら、手に入れたくても手に入らないあの人の眼球でしょうか、殺したいほどに好きが高じれば。視神経を長めに取り出し、スーパーフィックスで綺麗に固定したら、縦切りにして、ああやっぱ目は難しいわ、なんてうなりながら白節薄く切る。優しくスライドに乗せて、淡い赤と紫に HE 染色します。お財布に入るサイズの標本を割らないように大切にいつも持ち歩いて、時には光にかざしてあの人の目の中を覗きます。決して何も映すことのないその眼球を。オリジナル手帳を使い終わってしまったので、仕方なく自分のバレットジャーナルにハンニバルレクチャー用のページを作りました。下半期には投票できるよう傾聴させていただきます。追伸、リスナーさんの中に同業者の方を見つけました。白熊ペンタさん、産休を取られたんでしょうか。私の感覚では動物実験には動物好きな人が多く携わっている気がします。それ罪悪感からじゃねえの、なんてお二人の声が聞こえてきそうですが。
いやちょっとね、バレットジャーナル、
いやまさかのスーパーフィックスユーザーからメールが。いや
全然わからんわHE 染色されても。
え、何ですかスーパーフィックス。
目を輪切りにするんだこの人、眼球取って。それもったいなくないですか。
でにしたら縦切りにして。
理科見てます、理科。
う、あ、見てます見てます。
見てんのかい。
あの高岡崎
が高岡崎してるやつね。高岡崎がどの職場で、どの職場に来ても、うん、天宮崎28歳です。
ボケてんじゃん。
28歳ですなと、あの目尻のシワを結構アップで撮るから、ボケてんだよな。
いいですね、いいです。
最新回めちゃくちゃボケてたからね。タクシー追いかけてたからね。
T 線みたいになって
た。T 線みたいになってた。理科はあの小池徹平の、なんかハサミとか、
うん、
手袋とか、
うんうん、
小池徹平がくれたお花、
うん、
とかを全部こう標本にして撮ってたんですよね。
はいはいはい、撮ってますよ。
ホルマリン漬けにして、で俺もそのタイプっていうか、この
保管現物のまま、
もし眼球を撮って視神経長めに、視神経長めってあれでしょ、クラゲのあれみたいに撮るってことでしょ。そうそうそう、目玉をそのままにするね、輪切りにしたらなんか劣化しそうじゃん。
確かに、
うん、元には戻せないし。ただ白衣は M サイズさんは
白節します。
あの持ち歩きたいと、
うん、ああなるほどね。
そう、
持ち歩きたいん
だ。だから例えばその両目を取って一、つは保管、一、つは白節して財布の中に入れるとか、
ね、ああいいですね、
うん、やっぱ一個は絶対眼球は現状保管しときたいな、
うん、確かに、
うん、
その気持ちは分かりますわ。
でしょう、
ね、
いやー動物実験してる人が2人いてね。
白熊ペンタさん、
白熊ペンタさん、ラット一つを商売道具にしてる人が2人いるっていうね。僕最初あれ聞いた時ネズミの方だと思ってたんですけど、
うん、
ラットって
ラット、ね、
エフェクターらしいですけどね。
罪悪感はないんですかね。でも
動物実験、
研究のためだったらまあしょうがない。
なんかの特効薬とか作ってる可能性もあるしね。
うん、そうですか。
はい、
M サイズ、 M サイズか
ってことはあんまり太ってないですね、
うん、安心しました。
安心よかった。引き金先生、黒猫先生、はじめましてラジエッタと申します。半年ほどサイレントリスナーとしてお二人の番組を楽しく拝聴させていただいておりました。今年の4月から職場を休職しており、休職を機にハンニバルレクチャーを拝聴するようになりました。黒猫先生のダンディーな声に惹かれて聞き始めましたが、引き金先生の声も聞けば聞くほどいい声だなと思い始めた今日この頃です。私事ですが、この度引っ越しの転職のために 人類と接触する機会が増えてきております。先日不動産の担当の方にポッドキャストおよびハンニバルレクチャーを布教させていただいたところ、ほぼ下ネタな気もするけどめっちゃ面白いですねという感想をいただくことができました。これからも布教を続けてたくさんの人を沼に落としたいと思っております。ハンニバルレクチャー最高
ああなるほど、
ありがとうございます。
あのハンニバルレクチャーはあの不動産 NG はまだ出てないってことですね
でもこの人これ言うでしょ、でも勧められたらいいっすねって言うでしょ。
まあね、
うん、
いやでも引っ越したってことは転職が決まったってことですか。
そうですね。
ああじゃあよかったです、
ね、で結構引きこもりだったんでしょうね、人類と接触する機会が増えたっていう、う
ん、まあ人うん人類っていう呼称を使うってことはそうでしょう、
ね、相当引きこもり体質ってことですよね、うん、いいですね。ラジエッタさん、
ラジエッタさん、
なんか不動産の時って仲良くなりかけちゃう時ないですか、
うん、ああまあね、
ね、
うん、仲良くなった方がだっていいやつ、ね、
そうそうそう
紹介してくれんじゃねえかみたいな、
すっごい親身になってくれて、
うん、
なんか部活の話とかし始めたからね俺、あの向こうがね僕バレー部でみたいな、
聞いてねえけどっていう、
そうそうそう、でも男の人でしたけどあのボンビーガールのさ、
うん、
状況ガールっていうのを見てるんですけど、
はいはい、
あれですっごい仲良くなって本当に友達になってる時ありましたけど、ね、
うん、いやでも内見とか基本差しですよね、
はい、
怖くないですかね女性の方は。
怖いでしょ、
え
怖いでしょ、
もう部屋だってね、鍵閉めなんて終わりですよ。
そうそうそう、あとあの
あいつしか鍵持って
ない、あとロフト登る時とかやばいよね
ロフトの確認お願いします、うん、って言って、
危ないので私はしごを持っておきますので
やばいやつじゃないですか、そんな
絶対見ませんので
見るやつの発音だからそれ
不動産
危ない、ね、怖いと思うな女子は。
不動産屋になるべきだったよな。
ああ、
うん、
確かに、うん、やっぱもう
確かにじゃねえよ、
もう自己物件でいいんでって言ったことあります。
はい。
ああないんだ。
でも
1万ぐらいのみたいな
全然大丈夫ですか。
死んだばっかりのやつでいいんで、
まだ全然あの首吊りのロープ残っててもいいし、
でも一人挟めばいいんでしょ。
うん、言わなくていいらしいね。え、うん、全然大丈夫ですか。
いや、気になっちゃうわ。
気になっちゃうよ。その何にもないし、お化け信じてないんだけど、
うん、
なんかその夜中にピシッとかなったら、
うん、
ああ絶対そうじゃん。
あいつじゃんっていうね、うん。どうなんでしょうね。でも気にならないやつは全く気にならない。
気にならない。でも大島テルで調べて、
うん、
303号室で焼死とか書いてあったら、うん、いやもう焼けてるじゃんと
か、ええ、そうね、やたら焦がすなと思ったら、
そう、うん、あとなんかあの自分で一人焼肉とかしてる時に、
うん、
単純に豚肉が腐ってるだけなんだけどなんか変な匂いする変な匂いするみたいな
そうそうそう、うん、結びつけちゃうから
ね。そう結びつけちゃうからね。あと夜中にトイレ行くのが多分普通に怖いと思うわ、
うん、無理なんですわ。
お久しぶりです、引き金先生、黒猫先生。アルバートフィッシュをもう一度の回を聞いて、建築助はもうハンニバルレクチャーを聞いていないとおっしゃっておりましたが、相変わらずずっと聞いておりますよ。僕がいじっちゃったんですね、うん、建築家さん。
安心しましたわ。
あ、まだ聞いてくれてたと、
はい、
徳丸さんにとってハンニバルレクチャーが中毒ならば、私はハンニバルレクチャーは日常です。このポッドキャストを聞くことは日常と化して生活しております。そんな私がぜひもう一度聞きたいのを希望します。13日兄さんのアンドレイチカチーロをカバーではなく、また13日兄さんに読んでほしいのです。あの時にはなかった芸のサーティーンを多めで、万宗先生を含め3人にクソ味噌にいじられる姿を見たいな。あの人本当に面白いですよね。殺人鬼はまるで逆水戸黄門とか面白すぎます。あと黒猫先生のハワード・アンルーをもう一度聞きたいな。殺人鬼が壺に入り笑って喋れなくなる黒猫先生が面白くて何十回もリピートしています。サギリ好きの黒猫先生は本田マリンちゃんと本田美優ちゃんどっち派ですか。私は美優です
あーでも13日ニーヤンにしてはボケてますね。
13日ニーヤンが初めて披露したワードセンス、
逆見とこうもめちゃくちゃ面白いですね、この人。どういう状態？
アパシーじゃないですか、アパシ
ー。みんなの印籠を隠すってことですか？
え？
逆見とこうもって
印籠を見せたらみんなが寄ってくるってことじゃないの？わかんないけど。
寄ってくるの？それは普通の見とこうもんじゃない
ですか。それはね、聞いてみてください、
そうですか。
まあちょっと13日リーさんにもう一回やってもらうっていうのは事実上無理なんですけど、
リターンズ、13日リターンズ
物理的に無理なんです
か。なんで物理的に無理なんですか。
なんでか言いましょうか、仲が悪いからです。
いやな、仲は普通でしょうよ。
普通連絡取ってないからね、
あんなハワード・アンルーみたいな捨て替えをもう一回聞きたいと。
みんな言ってるからもう一回やりますか。ハワード・アンルーの会をセルフカバー、
本当に一番不謹慎ですからね、この会がね。
いや、あれでもあの面白さを超えることはできないと思うよ、普通に。
あの面白さっていうかね、笑ってるだけなんですけどね。あ、でもね、建築助さんと徳丸さんが同時に聞いてくれてる日、同時に聞く日が来るとはね。
同時に聞く日はないんでしょうけどね。
なんでないんだよ。同時に聞くだろ。
どうなんですか、最後の質問は。
いやー、もう、いや、マリンでしょうね、僕は。
ちょっと
お姉ちゃんの方
ね。お姉ちゃんがマリンちゃん。
マリンちゃん。弟が
弟って、
あ、弟じゃない、妹がミユです、
ね、あの丸顔の子でしょ。
そう
ミユちゃん、家政婦はのび太に出てた子でしょ。
お願いオスカルリサーチに出てる方が、
それ見てないけど、
ミユちゃんなんで。本田ミユちゃんはね、
はい、
ちょっとね、カレーが進むと、
はい、
あのね、まあこんなこと言っていいのか分かんないけど、
いいですよ、
すぐおばさんが出ちゃうタイプだと思うの。
いや僕は、マリンちゃんとミユちゃん、ダントツでマリンちゃんです、
マリンちゃんかよ、
あの顔は大好きな顔なんですよ、そのロリだからとか、あれまだ十何歳でしょ、
そう
だからマリンちゃんが好きってことじゃなくて、あの顔好きなんですよ。
あの顔は好きなんです
か。ユイとか好きなんですよ。
ユイ、
はい、ミュージシャンの、
ああユイね、はいはいはい、
あの綺麗なシンメトリーの顔じゃないですか。
なんか、ちょいオバキューっぽいというかね。
いやー、そんなことは思ったことないな。どっちかというとミユちゃんでしょ、オバキュ
ー。そうですか、
まあ、しばらく見てないですけどね、マリンちゃん。
あー、でも入賞してましたよ。
そうなんですか。見ないんで、基本的に。見るんですか、あれ、フィギュア。
いや、見ないです、見ないですよね、正直見ないですけど、木平ちゃんはどうなんですか。
いや、知らない。
あ、知らない、そうです。
名前だけ、字面だけ分かりますけど、どういう人なのか分かんないですね。
いや、今トップですよ、フィギュア。
急に来たね、じゃあね、
うん、
入れ替わりが激しいな。じゃあ伸び悩んでるってこと、マリンちゃんは。
マリンちゃんはある時期から伸び悩んでます
ね。ミキティは、
ミキティ、
うん、
いや、ミキティなんてあんなのもう一番ややこしい人じゃないですか。もう
成獣
っていうか、もうねえ、なんかサイコ系でしょ、サイコ系。
お騒がせ女優みたいな。
トラブルメーカーみたいな。
石原真理子ってこと。
そう、
あのタイプか。
一番ややこしいですよ。
まあ、ハンニバルレクチャーは本田真凛ちゃんを応援していますと。迷惑な話だけど ね、はい、
お忙しいところご連絡失礼いたします。
ハンニバル、パンドラ、千匹、楽しく拝聴させていただいてます。都内でしがないゲームイラストレーターをしております、西本と申します。どうしても応援お伝えしたくご連絡させていただきました。ここ1年ほどはポッドキャストで最近初めてノートにてマガジン購入させていただきました。本題ですが、先ほどファイルナンバー170、差し入れカレー事件の回と話すべきではなかったカレーの回、リスナーさんの意見が集まる回を拝聴いたしました。黒猫さんも言い分が終わりのようでしたが、ひげ金さんのお話通りであればこの件に関しては悪意ありと指摘されても仕方がないように思います。話が平行線を描いているのにもかかわらず一定以上に熱くならないひげ金さんにプロ意識を感じました。自分は黒猫さんもひげ金さんもカレーの ルーとご飯のようにどちらも大好きなのですが、この事件に関しては今更ながらお二方とも応援していますという気持ちとともに、ひげ金さんに僕も黒猫さん少し悪いと思う、でもいつまでも仲良くという気持ちを伝えたくご連絡させていただきました。最新のマガジンしかまだ手をつけていないので、まだたくさん面白い話が過去回にあるかと思うと日々の辛酸も和らぎます。今後はメールや公開収録にも参加させていただきたいと思います。
いやー、あれはひどい事件
でしたね。いや、蒸し返すなよてめえこら
せっかく冷めたのに彼がほかほかになっちゃった。
西本さん、
だって人のカレー盗むんだから、
俺を楽しいゲームイラストに変えてくれよ
恐竜の
恐竜の
女体化してほしいな、日が出
てくる。どうやって女体化するんだよなるほどな。
だってね、やっぱ人道に反してるもんな、あれな。
人道に反してねえだろ、ちゃんと分けた上で持って帰ってんだよいやちょっともう終わったことだから、これは
今
終着したことだから、
ね、1年経って、うん、大人になってクールダウンした自分が客観的にあの事件振り返ると、うん、ちょっとひどいなと思う。
いや100-0で落ち度なし
100-0なんか
こんな回ありました？あれ
え、うん、こんな回ありましたよ、カレーの。
ちょっとアップルで通報していいですか？
そういうね、
うん、
あの回はでも、
いや、もうよくないですか終わったことですし、
お前が言うなよ。
え？
こっちが言うんだよ
何が？
っていうところでね、メールたくさんいただきましたので皆さんありがとうございました。またね、これが今年最後の椅子使いになりますんで。
ああ、そうですか。
はい、
はい、
今年もたくさん聞いていただいてありがとうございましたと。あとですね、ちょっとこの椅子使いではツイートは拾ってないんですけど、
じゃあいいんじゃないですか。
あの、ちょっと気になったツイートがあったんで、それだけちょっと最後に拾おうかな。
いや、
右手にフランスパンさん、
はい、
イベントにも来られてましたよね。あのちょっと目が離れた、
はい、
右手にフランスパンさんのツイートがちょっと気になったので、うん、読ませていただきます。私個人的には黒猫先生の高橋一生によりも引き金先生の中村智也にを推しています。目と鼻周りが似ているような中村智也さんを見ると引き金先生が脳裏をちらつきますというね、ちょっとよくわからないツイートがありまして、中村智也さんっていうのを僕はあんまりよく知らないんですよ
え、
黒猫さんがその高橋一生に似てるっていうのは僕がよく言うんですけど、このね、フランスパンさんが言ってる中村智也さんっていう、何やってる
人かな。中村智也、ドラマに出る時の、古田新太さん、はい、変えるんです
ね。違うでしょ。
え、
違うでしょ。
いや、これね、
はい、誰なの中村智也ってのブスブサイクでしょ、どうせ。
いやいや、すごいイケメン俳優なんですよ、30を超えた。いや、これね、
俺が似てるってことでしょ、その人にその俺が中村智也さん似てるってこと。誰だ
ろう、似てないでしょ。
誰、
いや、誰じゃなくてね、
かっこよくないでしょ、どうせ
いや、ダメよこんなこと書いたら。
え、似てるんですか、
引き金先生
ていうのは、はい、まあ、歩く検査キットっていう存在でもあって、
歩く検査キット、
検査キット、
検査キット、
検査キットなんですよ、検査キット、はあ、で精神状態が正常なら倍弱に見えるちょっと、お休みが必要かな、はい、古田新たに見える、はい、これ中村智也に見える、はい、めちゃくちゃやばいですよこの人、
フランスパンさん、
フランスパンさん、うん、これはやばいですわ。
え、じゃあ黒猫先生には常に倍弱に見えてるって
こと？
倍弱じゃねえよ先生、
だから本当に緊張の連続ですよ収録のたびにね。
まあいいですよ、その、うん、捉え方、まあ、男性が見るのと女性が見るのってやっぱ違うから、うん、女性にはやっぱり中村智也に見えるっていうことなんだよね。だって俺に最初に言ってきたのも女性だから。
え、
中村智也に似てますよって言ってきたのも女性だし、
うん、ただのデブ戦なんじゃないかな。
いや太ってないし、中村智也さん、まあ後で検索してみますけど
いやいやいや
似てるんであればありがとうございます。
似てないんだよ
な、んかありがとうございます。かっこよくないでしょどうせ。
え、
ブスでしょ、ブサイクな人でしょどうせ、芸人でしょ、もうやだ
いやもう、腹立つな。だこういうことになるんですよ、右手にフランスパンさん、あなたのせいで
こういうことになるっていうの
は、あなたのせいでもう患者を生み出してしまうんですよこういう、ダメですよこんなの
じゃあダメです
ダメですよこんなツイートしたらもう
っていいじゃん、お前はその
頂点になっちゃう、
似てんだから、その高橋一生と
似てねえよ。じゃあもう真実を言いましょうか高橋一生にも似てねえし、中村智也にも似てねえから
似てんだよ、
ただのおっさん二人
おいとまなのよ、
おいとまじゃないんですよ、
あ中村智也、この人か、
この人かじゃねえんだよ、
似てませんけどね、
似てないですよだから、
うん、僕は似てないと思います個人的に
じゃあそうですよだから、
うん、
似てないんですいや次に倍弱を検索してみてください
知ってるんで、
え、知ってるんで、
知ってるんで似てるって知ってるんではい、以上でございます、
ええ、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、はい